こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々がより自由なものの見方をすることができることを願ってフォアを配信したいと思います。一般的には、今日はちょっと仏教の話、法話だから当たり前といえば当たり前なのかな。一般的には上座仏教と大乗仏教とそんなに違いはないというふうなイメージで思われてることだろうと思います。で、般若心経なんかでもね、実はちょっと中身をこう見てみると面白いんですけど、般若心経のこの中に無空十滅道という言葉があるんですね。無はない、それから次は苦だから苦しみ、それから十は苦しみの原因、滅は苦しみを終わらせる、別の言葉で言えば涅槃ですけど、で道は道ですよね。言ってみたら苦しみもない、だから苦しみの原因もない、苦しみがなくなった世界もない、そしてそのための道もないっていう、身も蓋もないような言葉が出てくる。でもしここだけを取り上げた場合には、これ全くこの上座仏教で言ってることと全部ここで否定になるんですね。上座仏教っていうのは苦しみがあって、その苦しみの原因は割愛であると。割っていうのは喉の渇きのこと、愛ですよね。ですから求める、つまりこれ欲望のことであると。で簡単に言えば欲望がなくなって、そしてそれに伴って苦しみのない平安な世界が現れて、そして二度と人間として生まれることがない、人間以下の世界に生まれることがないというのが、生存の苦しみがなくなるというのが浄土仏教の基本的な考え方と言っても間違いはないと思います。これだけを言ったら批判しようと思ったらいくらでも批判できるわけですけど、だってね、言ってみればあまりにも身も蓋もない話というか、それは欲求がなければ苦しみもないでしょうし、言ってみたら生きてなければ生きてる苦しみもないというのと、生存の苦しみがなくなると言ってもう二度と人間に生まれないと言ってるのから、それと同じ、意味といえば意味なんですけどね。こっちにしてみたら身も蓋もないというふうに感じてしまうというところは、批判しようと思ったら批判できるところですが、これは、いわば浅い解釈なので、ただここでこれについての深い解釈というのをやめて、ちょっとさっきの話に戻しますね。つまり般若心経ではもう上座仏教の言ってることを、もう苦しみもないやんっていう、苦しみも苦しみの原因も、苦しみのなくなった世界や苦しみのなくなる道というものはない、この最後に道と出てくる道のことですけど、これはもう原始仏教の一番基本に出てくる、有名な八正道というものですね。八つの正しい道、それで一般的にはこの8つの正しい道を修行することが、なんだかこう浄土仏教の根本であるかのような、捉え方をされています。ね、この八正道の一番最初に出てくるのは、正見ということですけど、正しく見る、これ正しく見るってこれどういうことなんですよね。この辺こそ実は深読みしなきゃ ならないところなんですけど、まあ証券の証、正しいという字、まあ一般的に本当は経典でこの証という字が出てきたら、正しいか間違ってるかっていうとのとまたちょっと違うんですよね。まあ本当は、まあ経典には時折この証という字が出てきますけど、まあ、昇格、正しい、悟りなんて言葉もあれば、昇変近い、正しく偏る知恵の海、要するにまあ普遍ということですよね。この普遍というのもつまり、全ての相対を超えているというもので、これそのものを説明しがたいので、先ほどの証券というところに戻りますけど、例えば自分が見ている世界、これはあくまでも今自分の肉体を持って、自分の今生きている時代を持って、そして自分の今までの経験を持って、もうそういったフィルターをかけた上で見ているので、もう本当に狭い針の穴どころじゃない狭い世界でを見ているのに過ぎません。もしこれがね、自分が人間じゃない、例えば動物の体を持っていたら全く見える世界も違うし、まあ、自分の年齢によっても生まれた国によっても全く違った世界を、同じものを見ていても全く違って見えるでしょうし、もう時代が変わったらコンピューターなんか見たら大昔の時代から来たらなんじゃこりゃと思うでしょうし、ありとあらゆる過去存在の形態、過去現在も未来も含めた、もう全ての一切の宇宙一切の事実物の観点から世界を認識する見方、まあ、これを証券というんですよね。まあだからこれ証券でもって修行するなんて、これ証券を目指して修行するってことであって、あるいは自分の見ている世界がいかに狭いものであるかという、ちょっと広げれば相手の側から見ている世界っていうものもあるわけですし、第三者から見ている世界っていうのもあるわけですし、まあ、そういう自分の見ている世界の狭さに気づいて証券を目指すんだぞというのがこの八正道の根子であろうと思います。じゃあこんな証券できる人おるんかな、そう思われることでしょうが、これができたのが、まあ、お釈迦様で、こういう目で世界を見ることができるのを、仏眼というんですね、仏の目で、この仏眼というのはどういうものかというと、実は5つの目というものがあります。5段階の目と言ってもいいのかな。まず一番浅い目、これ肉眼、つまり肉眼ですね。つまり人間の肉体を持って、あるいは肉体を持って見ている世界、まあ動物も入れるとね、これは非常に限定的な世界、認識の世界です。この上にまあ天眼というのがあって、これ天上界の境地で見ている目、物質に遮られずに物質の奥にあるエネルギーを見ることですから、まあ、気とか経絡なんかを見てるのは、まあ、この天眼なんですね。でこの天眼で見る、霊的世界というのも、まあ、あるわけです。ただしもう気をつけなければいけないのは、天上界の境地というのは仏の悟りでなくて輪廻の域を超えてない、 世界ですので、本当に間違いやすいんですね。まあ、よくあるのが、まあ、ちょっと修行して天眼が開けて、まあ、霊的世界が見えるようになって、まあ、いろんな人のことも分かったりするから、まあ、それでもって、まあカルト宗教の教祖様になってしまう、グルになってしまうというケースが、まあ、多いですよね。時間がないので、簡単にさらに進みますと、次に恵元知恵の目というのは、まあ相対を超えた空想というものを、体感する、その空想的世界を認識する。でその恵元の次にのレベルが方言といって、これは天上界よりはるかに上なんですが、浄土の世界、極楽浄土の世界を、まあ、観見する、見ることができる、まあ、晩年の法然上人や弁念上人、もちろんお釈迦様もお持ちでした。まあ、だからね、ある時シャリホツが、お釈迦様のような方がお出まし、この世にお出ましになったのに、なぜ未だにこの世はこんなに汚辱に満ちているのでしょうかという質問したら、お釈迦様は、それはまだお前の心に汚れがあるからだと言って、パッと一瞬にして浄土の世界、極楽浄土の世界を見せるんですね。でその最後の仏言というのは、この空想の恵言もあり、かつ方言も両方を認識している世界でありながら、同時に一切の時々仏々からその目処を含んだ心の世界、いやこれはもう想像絶するはるかに今深い悟りの世界ですね。こういうふうに、まあ、我々はいずれにしても肉眼をもとに自分の側からばかり世界を見ますけれど、人の側からも第三者の側からも未来の側からも、そしてより広い世界的視点からも、大きな大きな目でもって世界を見る。それによってより心が自由になっていく、そんな正見の世界を目指して行かれたらどうかなと思います。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、少しでも大きな視点でもって、世界を見るように、正見に近づくように、やがて仏眼が開けますように。